広報津南、新潟県津南町、2019年12月20日号、ナンバー702。1ページ、表紙。表紙の写真。放課後活動支援事業のこの指とまれ。クワハウス津南で子供たちがボルダリングをしている様子を上から撮影しました。みんな元気にゴールを目指していました。特集、そうだ、クワハウス津南へ行こう。写真の説明。一人の女の子が一つのホールドを両手で掴んで、さらに上を見つめています。指導の男性はすぐ後ろに立ってホールドを指さしています。写真終わり。2ページ、津南時間。小説パイプ。私たちの冬の必需品。しっかりと役割を果たすために、除雪隊の皆さんが点検をしています。小雪パイプは冬の安全安心を担っています。写真。写真の説明。ドライバーのような道具を使って、小雪パイプの水の出方を調整しています。その長靴を履いた膝から下を撮った写真です。写真終わり。3ページ、目次、コンテンツ、フィーチャーズ。4ページ、特集、そうだ、クワハウス津南へ行こう。10ページ、焼却資産、固定資産税の申告をお忘れなく。11ページ、徴税等の納付を口座振替にしませんか。14ページ、津南に新しい風、地域おこし協力隊。レギュラーズ。12ページ、見て知って得をする河原版。15ページ、地域おこし協力隊だより。健康づくりアラカルト。16ページ、生き生き大好き津南町。17ページ、こんにちは。地域包括支援センターです。18ページ、アドアド通信、農業の豆知識。19ページ、農業委員会の窓。20ページ、広報ライブラリー。21ページ、津南の文芸。22ページ、病院祭事記、年金コーナー。100日運動、議会コーナー。23ページ、タップで行こう。苗場山麓ジオパーク、隠れた魅力、発見したい。24ページ、ナジョモン通信、戸籍の窓、広報編集室。写真、小雪パイプの点検、調整作業をしている写真が、2枚ついています。町では、津南音声役の会さんに、広報津南の音声役を委託しています。お聞きになりたい方は、ホームページをご覧いただくか、詳しくは総務課、電話 765-3112 までお問い合わせください。
4から9ページ、特集、トピック。そうだ。クワハウス津南へ行こう。冬は運動不足になりやすい季節。最近お腹周りが気になるなと思っているあなた。トレーニングジムに通いたいが近くにないなと思っているあなた。一人でもできる運動を紹介してもらいたいと思っているあなた。冬は寒くて外に出たくないなと思っているあなた。心も体も健康になるためにクワハウス津南を活用してみませんか。クワハウス津南には健康増進のためのいろいろな施設が揃っています。健康増進施設、クワハウス津南、サンビレッジ津南。現在は NPO 法人タップが指定管理者として 管理運営をしています。健康的に体を動かすためにたくさんの方が通っています。みんなで集まって様々な教室も実施していますが、自分のペースで水中を歩いたり泳いだりしている方もいらっしゃいます。日頃の運動を考えている方、試しに一度行ってみませんか。クアハウス津南は温泉をためたプールで運動ができる健康増進施設です。水着のまま入れるバーデでは10種類以上のお風呂を楽しむことができます。水中以外でも様々なマシンが集まったトレーニングルームやボルダリングができる場所もあります。隣接されたサンビレッジ津南では体育館の人工芝の上で球技などを楽しむことができます。写真が2枚あります。1、写真の説明。左側に国道117号線、上が境村方面、下が大倉トンネル方面。中央部に観光物産館、右手にクアハウス津南、それに隣接したサンビレッジ津南が写っている航空写真です。観光物産館前の国道117号線からクアハウス津南入り口に至る経路が矢印線で示されています。国道から観光物産館入り口道路に入り、すぐに右折し、観光物産館の下の段に進んで、クアハウスが見えたら左折。さらにクアハウスの建物沿いに左折進行し、建物の端から右折します。2、水着で入れるバーで。写真の説明。中央部の円形の浴槽に水着姿の二人が入っています。写真終わり。クアハウス津南は以下の料金でご利用いただけます。一般ビジターの料金表と会員料金表があります。一般ビジター表の説明。区分、会費、備考の順に読みます。区分、入浴、内湯、シャワーのみ。会費、二区分あります。500円、備考、大人、中学生以上。300円、子供。トレーニングジム、1000円、大人、中学生以上。プール、バーで入浴、二区分あります。1000円、大人、中学生以上。500円、子供。トレーニングジム、入浴、1200円、大人、中学生以上。トレーニングジム、プール、バーで、入浴、1600円、大人、中学生以上。会員、チケット会員のチケット追加販売は、11枚2500円となります。表の説明、期間、区分、会費、備考の順に読みます。備考欄が空白のものもあります。期間1年、区分、フリー、会費、2区分あります。5万円、1万1000円、備考、中高生。1年、プール、バーで、2区分あります。4万円、5500円。3歳から小学生。1年トレーニング2万5000円。1年ボルダリング1万1000円。1年個人チケット1万5000円。チケット50枚付き。1年家族チケット3万円。チケット100枚付き。1年障害者特別会員7500円、チケット50枚付き。4ヶ月、フリー、2万円。4ヶ月、プール、バーで、1万5000円。4ヶ月、トレーニング、1万円。表、終わり。5ページ、 運動不足のリスク。福祉保健課保健師小林明日香。小林保健師の胸から上の写真と吹き出しがあります。吹き出しを読みます。運動不足は生活習慣が原因となる死亡、心臓病、がん、糖尿病などの危険因子のトップ3の一つです。裏を返せば、普段から元気に体を動かすことで糖尿病、心臓病、脳卒中、がん、うつ、認知症などになるリスクを下げることができるとも言えます。運動をしたいと思っているけれど時間がなくてできないというお話をよく聞きます。時間がない一日の中でも機会を見つけて気持ちよく体を動かすことは、より良い睡眠につながるなど、継続することで効果を実感し、生活になくてはならないものとなるかもしれません。今より10分体を動かすことに取り組んでみませんか。吹き出し終わり。運動不足解消のために適度に運動することは大切ですが、冬場は夏場と比較して運動する環境が変わってきます。冬の運動の注意点。体を温めるために時間に余裕を持ってウォーミングアップをしましょう。血圧が上がりやすくなり、心臓などへの負担が大きくなるので、気温の変動や急激な体への負荷に気をつけましょう。空気が乾燥しやすく、気づかない間に水分不足になるため、こまめな水分補給をしましょう。適切な環境で自分に合った運動ができるクアハウスツナンに行きましょう。10ページからクアハウスツナンで実施している運動の取り組みの一部をご紹介します。6から7ページ。プール。寝たきりゼロ運動の拠点施設ともなっているクアハウスツナン。みんなで集まって水中で元気に体を動かしています。運動後は温泉で温まって帰ることができます。イラスト。男性と女性の上半身のイラストがあり、参加者の声が4つの吹き出しになっています。吹き出しを読みます。水中運動に参加してから体の調子が良くなりました。もっと早くからやっていればよかったです。参加し始めた頃は補助してもらう必要があったけど、今は一人で動けるようになりました。足を手術したが今も続けていられます。元気なのは水中運動のおかげです。毎回の水中運動がとても楽しく、帰りは体が軽くなっていい気分です。イラスト終わり。水中運動の写真が4枚あります。 1. 血圧のチェックも忘れずに。写真の説明。参加者2人が長机に座り、片腕を机の上に乗せています。机の向かいに女性が座り、血圧測定と記録をしています。 2. はじめにみんなで肩骨体操。写真の説明。インストラクターを前に大勢の参加者がいます。全員椅子に腰掛け、両手を上に上げています。 3. 水の中を歩いてウォーミングアップ。写真の説明。胸のあたりまでの深さのプールを大勢の参加者が歩いています。 4. 大勢の方が参加しています。写真の説明。大勢の参加者がプールの中で横三列になって間隔を取り、プールサイドの方を注目しています。写真終わり。水中での運動として子供のスイミングスクールや若い方に注目されているアクアビクスも実施しています。アクアビクスは今回ご紹介するアクアリズムの他に、初級・中級者向けのアクアエクササイズも実施しています。スイミングスクールの写真とアクアリズムの写真がそれぞれ2枚ずつあります。スイミングスクール。コーチに教わりながら しっかりと泳ぎを覚えます。写真の説明。1、プールの中で女子児童がビート板に両手を乗せています。傍らで女性コーチがビート板を手でつかみながら声をかけています。2、プールの中で男子児童に向き合った男性コーチが児童の両側の二の腕を抱えながら泳ぎを教えています。アクアリズム。水の中で音楽に合わせて体を動かします。若い男性の方や、この教室のために十日町市から通っている方もいらっしゃいました。写真の説明。1、プールの中の女性一人が、プールサイドの男性インストラクターの動きを見ながら体を動かしています。2、プールの中の女性4人が、プールサイドの男性インストラクターの動きを見ながら体を動かしています。写真、終わり。インストラクターの福原彩子さんと浜崎光弘さんの胸から上の写真があり、それぞれ吹き出しがついています。吹き出しを読みます。インストラクター福原彩子さん。寝たきりゼロ運動では、持病があっても体に痛みがあっても運動ができる場として水中運動を継続しています。水中で50分間集中して運動することで筋肉を意図的に鍛えることができ、参加者の皆さんは健康で生き生きとしています。なんとなく体を動かすだけではなくて、意図的に体を動かす。そうすることで効果も高まり、長年続けることができます。また、集中してやることで脳にもいい刺激になります。みんなで集まって自然と笑顔になれる場となっていますので、ぜひ皆さん参加してみてください。インストラクター浜崎光弘さん。アクアビクスは今盛り上がっている水中運動の一つで、若い世代に注目されています。水中で音楽に合わせて45分間止まらずに一定のリズムで体を動かすことで、陸上運動よりも多くの有酸素効果を得ることができます。効率的に有酸素効果を得ることで、体の古い細胞が自爆し、新しい細胞を作るので、だんだん若返っていきます。継続することで体のホルモンバランスが向上するため、一年後の自分が理想の自分へ変わるでしょう。水中では激しい動きも本人の力加減により負荷を調整できますので、年齢に関係なく運動効果が期待できます。初級・中級者向けの教室もあるので、健康的な体になってみませんか？吹き出し終わり。8ページ、トレーニングルーム。クアハウス津南の2階にあるトレーニングルーム。幅広い年齢層の方ができるマシンが揃っています。マシンを使ったトレーニングの写真が4枚あります。いずれの写真もトレーニングをしている人の傍らにはインストラクターが立ちサポートしています。1、レッグエクステンション。写真の説明。男性が腰掛けた状態で両足を前方に伸ばしています。伸ばした両足首で負荷のかかったロールを押し上げています。2. バリオ VARIO 写真の説明。女性が立った姿勢で前方の左右に肩の高さくらいまで伸びている棒状のハンドルを握っています。3. チェストプレス。写真の説明。男性が背もたれのある腰掛けにかけた姿勢で、目の前の肩の高さくらいで左右から内側に水平に伸びた2本の棒状のハンドルを両腕で掴んでいます。4. キネシス。KINESIS。写真の説明。男性が足を前後に開いて立った姿勢で、 左手で細いロープのついたハンドグリップを握り、前方斜め上方に伸ばしています。右手は下げています。写真終わり。トレーニングルームでは、様々なマシンを使って筋肉を鍛えることができます。筋肉は年齢に関係なくつけることができ、心肺機能が高まることで日常生活の動きが楽になります。レッグエクステンションやチェストプレスでは、大きな筋肉である太ももの大腿四頭筋や胸の大胸筋などを鍛えることができ、基礎代謝を大幅に向上させるなどの効果を得ることができます。バリオは有酸素運動のできるマシンです。足だけでなく腕も使うことで全身の運動になり、消費カロリーも稼ぐことができます。膝や股関節にかかる負担も少なく、安心して始めてみることができます。キネシスはロープのグリップを引っ張ることで負荷をかけるロープトレーニングで、200種類以上のトレーニング方法があります。重りの重さによって、自分の体に合った負荷で直接的な筋肉のパワーアップに加えて、体幹を自然に鍛えることができます。また、いろいろなスポーツの動きを再現して鍛えることができます。ゴルフやテニスでは、自分のスイングの形に合わせてロープを引っ張ることで、飛距離やスイングスピードの強化ができ、加えて体幹が定まることで、コントロールが良くなります。ご紹介したマシン以外にも、様々なマシンがあります。自分に合った筋力トレーニングを探してみましょう。写真が2枚あります。1、バランスボール。体のバランスをとってインナーマッスルを鍛えます。写真の説明。参加者4人がバランスボールでトレーニングをしています。奥にはインストラクターがいます。4人はそれぞれ左側に細長いマットを敷き、脇に置いた直径5、60センチのバランスボールに乗って、両足を前後に大きく開いています。前足は膝を曲げ、後ろ足は伸ばしています。2、足踏みビート。ビートは美しいに人。音楽に合わせて足踏みをしながら、体を動かし続けます。写真の説明。参加者5人が前方のインストラクターの方を向いて大きく足踏みしている後ろ姿です。写真終わり。9ページ。サンビレッジツナン。クアハウスツナンに隣接する全面人工芝の体育館。様々なスポーツの団体の方が体を動かしに来ていました。グランドゴルフ、テニス、ゲートボールの写真がそれぞれ2枚ずつあります。グランドゴルフ、1、ホールポストめがけてスイング。写真の説明、4人のプレイヤーが見えます。手前のダウンジャケットを着た女性がスイングをしている瞬間です。2. 写真の説明。ホールポスト手前1メートルくらいのところから、ダウンジャケットを着た男性がスイングしようとしているところです。テニス。1. 強烈なサーブ。写真の説明。トレーニングウェア姿の男性がジャンプしながらサーブを打った瞬間です。2. 写真の説明。ネットを張ったコートで4人がプレーしています。ゲートボール。1. 味方のボールをゲートへ。写真の説明。コート内の手前の男性がゲートの手前2メートルくらいのところで両足を前後に少し開き、腰をかがめ、左足でボールを押さえながら狙いを定めています。後方のコート外にはプレーを見つめる4人のプレイヤーが立っています。 全員が胸にゼッケンをつけています。2、写真の説明。画面手前のゲートに向かって3メートルくらい離れたところから、防寒着姿の男性がゲートに向かって両足を揃えて立ち、クラブを体の正面に持ってボールを打とうとしています。写真終わり。自分に合った運動を見つけて楽しく実践できるクアハウスツナン。会員でなくても一人でも気軽に運動できます。まずはチャレンジしてみましょう。お問い合わせ、クアハウスツナン、電話765-3711。
10ページ、償却資産、固定資産税の申告をお忘れなく。固定資産税は、土地や建物のほか、事業で使用する構築物や機械、器具、備品など、減価償却費として計上されている焼却資産にも課税されます。そのため、町内に焼却資産を所有している方は、法律に基づき、毎年1月1日現在の所有状況を申告する必要があります。申告方法、前年に申告している方は、1年間の増減を申告してください。前年に電算申告をした方、事業を始めた方、新たに申告する方は、1月1日現在に所有している焼却資産すべてを申告してください。前年に申告のあった方には、12月中旬に申告用紙を郵送します。新たに申告する方や、申告用紙が届かない方はご連絡ください。申告書は町ホームページからもダウンロードできます。申告した焼却資産の課税標準額の合計が150万円に満たないときは課税されません。対象となる焼却資産の例。建設業、大型特殊自動車、発電機、ミキサーなど。ガソリン販売業、オイルチェンジャー、地下タンク、洗車機など、製造業、製造機械設備、金型など、不動産貸付業、駐車場のアスファルト、フェンスなど、共通、パソコン、コピー機、エアコン、看板、舗装路面、金庫、レジスターなど、農業、乾燥機、耕運機、ビニールハウスなど、歯科業、レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニットなど、美容業、美容業、理美容椅子、サインポール、洗面設備など、小売業、商品陳列ケース、自動販売機、冷蔵庫など、料理飲食業、厨房設備、冷凍冷蔵庫、カラオケセットなど。なお、自動車税、軽自動車税の対象となる、乗用車、貨物自動車、自動二輪車、小型特殊自動車は除きます。申告期限、令和2年1月31日金曜日。お問い合わせ、税務町民課税務班。電話 765-3113。11ページ、町税等の納付を口座振替にしませんか？口座振替を利用すると、納期のたびに金融機関等へ出向く必要がなく、また納付をし忘れることがないため、大変便利で安心です。また、一度申し込みいただくと、翌年度以降も利用することができます。お申し込み手続き、預貯金通帳、届出印、納税通知書を持参し、取扱金融機関等の窓口でお申し込みください。役場での申し込みはできません。お申し込みの際に提出された口座振替依頼書、町保管分が金融機関等から役場へ届きましたら、口座振替の登録をいたします。 口座振替依頼書は税務町民課、町内の金融機関等に備え付けてあります。町外の金融機関等には備え付けていません。口座振替依頼書が必要な場合は送付しますので、税務町民課までご連絡ください。口座振替日。口座振替日は納期限の日です。口座振替日の前日までに口座残高をご確認ください。なお、納期限は納期月の月末、12月は25日で、月末が土日祝日の場合は翌営業日となります。口座振替ができなかった場合、残高不足により口座振替ができなかった場合は、翌月口座振替日が月始めの場合はその月の15日頃に再振替を行います。再振替通知を送付しますので、内容をご確認ください。口座振替の口座変更や停止、口座振替を別口座へ変更したい場合は、新しく口座振替したい金融機関等へ口座振替依頼書を提出してください。口座振替を停止したい場合は、税務町民課へ口座解約届を提出してください。拝聴等の理由により口座振替できなかった場合や、口座名義人が亡くなった場合は、口座振替を停止させていただきますのでご了承ください。口座振替できる町税等。
町県民税。
普通徴収、特別徴収、法人町民税の振り替えはできません。固定資産税、共有分についても振り替えを希望される場合、個人分とは別に申し込みが必要です。軽自動車税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、普通徴収、介護保険料、普通徴収、保育料、学童保育利用料、施設入所料、町県民税及び固定資産税については、第1期の納期限の日に年税額を振り替えする前期前納を選択することができます。取扱い金融機関等、北越銀行、津南町農業協同組合、塩沢信用組合、太閤銀行、新潟県労働金庫、ゆうちょ銀行。お問い合わせ、税務町民課税務班、電話 765-3113。12から13ページ、暮らしの情報満載、見て知って得をする河原版。暮らし9項目と囲み記事が1項目あります。暮らし1、税申告のお知らせ。申告書や申告書等にはマイナンバーの記載が必要です。令和元年分所得税の確定申告書や令和2年度住民税の申告書にはマイナンバーの記載が必要になります。また申告書を提出する際は本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。本人確認書類は、マイナンバーカードか、マイナンバーカードをお持ちでない方は、番号確認書類、通知カードなどと、
身元確認書類、
運転免許証などが必要です。e-tax で申告書を提出すれば、マイナンバーの本人確認書類の提示等が不要です。2. 所得税等の申告解除を開設。十日町税務署では、所得税、個人消費税、贈与税の確定申告解除を次の通り開設します。会場、十日町税務署1階会議室。期間、令和2年2月17日月曜日から3月16日月曜日。土日祝日を除きます。 受付時間午前8時30分から午後4時。相談開始は午前9時から。なお、確定申告会場の開設日までは、相談スペースが限られており、長時間お待ちいただく場合があります。3、確定申告に関するお問い合わせはお電話で。ご不明な点等は電話で問い合わせることができます。お問い合わせ、十日町税務署、代表電話番号、電話 752-3181。この電話番号は、電話がつながると音声案内が流れますので、確定申告に関するお問い合わせは、電話機の0、1月6日開始を押してください。4、雪害による LP ガス事故防止のお願い。新潟県 LP ガス協会より、雪による LP ガス事故防止のお願いです。次のことに気をつけましょう。1、LP ガス容器やメーター周辺、屋外設置の給湯器等は、雪に埋もれることがないように除雪しましょう。2、屋根の雪下ろしの際は、周囲の LP ガス設備にもご注意ください。3、排気筒や吸気口が雪で塞がれていないか、破損がないか点検してください。お問い合わせ、一般社団法人、新潟県 LP ガス協会、電話 025-267-3171。 5、灯油漏れにご注意ください。灯油を取り扱う機会の増える陶器は、毎年河川などへの灯油の流出事故が多発します。灯油の取り扱いについて、次のことを守って事故防止をお願いします。ホームタンクからの小分け中はその場を離れない。給油後はバルブをしっかり閉めたことを確認。降雪前にホームタンクからの配管に異常がないか点検。屋根からの落雪や除雪時にホームタンクや配管を傷めないよう注意。油が流出した場合は元栓を閉め、流れ出ないよう応急処置し、消防署、役場や県の地域機関に連絡。お問い合わせ、十日町地域消防署南分署、電話 765-2480、税務町民課、電話 765-3113、南魚沼地域振興局環境センター、電話 025-772-8154。 6、水道の凍結にご注意ください。水道管は気温がマイナス4度以下になると凍結しやすくなります。水道管が凍結してしまうと水が出なくなるばかりでなく、水道管が破裂する恐れがあります。凍結させないよう対策を行いましょう。凍結しやすいところ、屋外でむき出しになっている水道管、メーターボックス内の給水管、給湯器本体及び給湯器の給水管。凍結させないために、凍結を防止するためには水道管や屋外水栓を保温することが有効です。むき出しになっている水道管は発泡スチロール等の保温材の取り付けが効果的です。また、長期間水道を使用しない際には止水栓を閉め、水抜きを行うことで凍結を防ぐことができます。凍結してしまったら、水道管が凍結してしまった際は、ストーブなどの暖房をつけて自然に溶けるのを待ってください。水道を早く使用したい場合は、蛇口を全開にしてタオル等を当て、ぬるま湯約50度をかけてゆっくり解凍してください。破裂の恐れがあるため、熱湯はかけないでください。 ある程度時間が経過しても水が出ない場合は、町指定給水装置工事業者に相談することも可能です。業者への依頼や作業については、使用者の負担となります。お問い合わせ、建設課上下水道班、電話 765-3116。 7. 十日町津南就職ガイダンス2021。就職を希望する2021年3月新規大学等卒業予定者及び2018年3月以降大学等卒業者、卒業後3年以内期卒者を対象に、十日町地区、十日町市津南町企業の就職ガイダンスを開催しますのでお知らせします。日時、令和2年3月19日木曜日、午後1時から4時。会場、十日町市本町6丁目クロス店。その他、参加企業は来年2月の広報でお知らせする予定です。お問い合わせ、ハローワーク十日町。電話 757-2407。8、2020年農林業センサス。2020年1月に農林業センサスという統計調査が行われます。この調査は5年に一度日本全国で行われる調査です。農家や林家、会社や集落営農など農林業を営んでいる方が対象です。1月中旬から調査員が調査をいたします。農業や林業を営んでいる方は、調査へのご協力をお願いいたします。お問い合わせ、総務課総務班、電話 765-3112。 9. 3歳児健康審査で虫歯のなかった子。3歳児健康審査で虫歯のなかったお子さんは、次の方々です。9月9日実施。住所・氏名の順に読みます。宇野木・福原忍、鹿渡り・津畑翔吾、泊丸二区・福原あゆさ、越して・中沢海里、12の木一区・田中光陽、泊丸一区・中沢日向、泊丸三区・丸山千世、大終わりの 5-2、藤木祐希、足ヶ崎25区、大口虎木、宇野木、縫井光賀、秋成、熱常治、陣馬下4区、関作人。11月12日実施、中子佐藤麦、亀岡石沢京也、上郷逆さまき八重沢玲、八千ファームハイツ鴨原善次郎、陣馬下一区米沢加穂、押し付け滝沢亮、中深見第一藤の木清十郎、陣馬下二区内山栄人、貝坂富井宗介、12の木五区富井かなと、貝坂桑原龍太。引き続き家族で虫歯予防に取り組みましょう。お問い合わせ、福祉保健課健康班、電話 765-3114。 囲み記事、心の健康相談のお知らせ。最近急に気分が落ち込む、不安で落ち着かない、夜眠れない、人に会うのが億劫だ、家に閉じこもり気味など、毎日の生活の中での混乱や不安がある方、およびご家族の相談に応じます。事前に予約が必要ですので、電話でお申し込みください。なお、時間を指定させていただきますので、ご了承ください。また、定員がありますので、早めにお申し込みください。相談日時、 1月22日水曜日午後2時から4時、場所津南町役場3階第2委員会室、相談医師勝見委員、勝見院長。申し込み締め切り1月15日水曜日、定員になり次第締め切りとさせていただきます。お問い合わせ福祉保健課健康班、電話 765-3114、 内線 132-137。
囲み記事終わり。
14ページ。津南に新しい風。地域おこし協力隊。津南町に新しい仲間が増えました。私たちにとっては新鮮な関西弁で津南の方言も勉強中の河村さん。そんな河村さんをご紹介します。三ヶ地区担当、河村明子。上半身の写真があります。プロフィール、生年月日1985年生まれ、出身地大阪府八尾市。経歴、人と話すことが好きで世界中の人の価値観に触れるため英語の習得を目指し、米国シアトルのエドモンズコミュニティカレッジの旅行学科へ留学。その後日本に戻り、輸入雑貨の商社へ就職する。貿易の世界を学ぶ中、ものづくりの日本の誇り高い技術に感嘆し、生産者の思いを海外に届ける担い手となるため、メーカー、フォーワーダーでの職務を経験し、通関取得などスキルアップを行う中、スノーボードで知った津南を訪れ、その魅力に心奪われ、諦めていた田舎暮らしの夢を叶えるため移住を検討し、現在に至る。津南町の皆様、はじめまして。河村明子です。約6年前に受けていたスノーボードレッスン教室を通じて、津南という町でスノーウェーブという大会とスカイランタンのお祭りが開催されているということで、津南のことを知りました。当時は仕事が忙しく、津南に来ることはできなかったのですが、昨年、Facebook という SNS で偶然見つけた三河の移住ツアーで初めて津南に訪れることになりました。現在は三河の鹿渡神殿に住んでいます。冬以外はビアンキという緑色のロードバイク、自転車に乗っていると思いますので、見かけましたらぜひお気軽にお声掛けください。スポーツは10年ほどバドミントンをしていました。また海が好きで、ボディーボード、サーフィン、ダイビングなどもします。今年の10月にはハワイでウミガメとスイミングをしたので、来年の夏にはイルカとスイミングするためにダイビングのライセンスを取得しようと思っています。さらに山も好きで、関西の山はほとんど登り、富士山や屋久島も登頂しました。これからは数年かけてアルプスを制覇していきたいと思っています。家庭菜園や星空写真の撮影、アクリル画などの趣味も津南で始めていきたいと思っています。担当は三ヶ地区で、現在は台湾との交流事業や旧三ヶ小学校の宿泊施設の開設などの課題がありますが、その他にも地域の皆さんの絶やしたくない文化の継続や願いに寄り添えるような隊員になりたいと思っております。旧三ヶ小学校の校長室に事務所がありますので、ぜひお気軽にお越しいただければと思っております。これから長いお付き合いになると思いますので、よろしくお願いいたします。写真が2枚あります。移住体験ツアーの様子。1、移住体験ツアーの仲間と
集合写真。2. 写真の説明。地元の人に習って漬物をしている様子です。写真終わり。15ページ。地域おこし協力隊だより。小山さんの顔写真があります。足ヶ崎地区宇和団地域担当小山です。ただいま津南三度目の冬を迎えています。大雪を経験したことがない私。今年の積雪がどのくらいになるか気になるところです。同じ雪国でも私の生まれ育った小樽、札幌は津南の積雪の半分くらい。気温が低いので道がツルツルのアイスバーンになることも多く、子供の頃はスパイク付きの長靴にスキー用の手袋を履いていました。先日、久しぶりに札幌の実家に帰って、古い写真を見ていたら、子供の頃暮らした懐かしい小樽の家の写真も出てきました。ふと気がついたのは、トタンの三角屋根から雪が落ちないように、雪止めの木材がくくりつけられていること。通り沿いだったせいか、
自然落雪させずに雪下ろしをしていたようです。
現在、小樽の家があった場所には、マンションが建っていますが、もし今でもあったなら、築100年以上の古民家になっていたと思います。今では、札幌やその近郊では、それほど古い建物は見られなくなり、
家も屋根の形もかなり様変わりしました。
多分他の都市でも同様ではないでしょうか。津南の暮らしの良いところは、古いものを手入れしながら大切に使うこと、無駄がないこと。都会では築100年の家といえば驚きますが、私が活動する地域では、もっと古い家も何軒もあり、素敵なこの地域の景観の一部となっています。津南に来てから古民家や古い家の佇まいが好きになって、
時々中を拝見させてもらうこともあります。
味わい深い雰囲気や住む人の個性が出せるのも古い家の良さだなと思います。我が家は、というと古民家ほど古くない昭和民家のセルフリフォーム途中、道半ばという現状です。最近ご近所から、一築が完了した倉庫は、
ヴィンテージ風に型を整えつつ、
来年徐々に中を整えていく予定でいます。私の任期は残すところあと4ヶ月。思いもよらず活動の場である龍神の館が休業となってしまいましたが、
より良い形で再開されることを願っています。
営業最終日に名残惜しそうに最後まで残っていたたくさんのお客様と、長い時間流されていた蛍の光。地域にとって必要なものは何か、幸せに暮らすことって何かを考えさせられた一日になりました。皆さんにとって大切なもの、幸せな暮らしって何でしょうか。健康づくりアラカルト。チーム100万歩に参加してみて。
船山50歳代女性。
船山集落のご近所仲間5人でチーム100万歩に参加し、無事に達成することができました。チームの平均年齢は51歳。参加の動機はダイエット、成人病予防、
リハビリと様々な思惑があったようです。
みんなで最初に話し合いを行い、一日の目標歩数を7000歩に設定してスタートしました。一人では歩けない理由を探して脱落したと思いますが、仲間と LINE 等で日々の歩数を確認し合うことで、メンバー全員のやる気がどんどん出てきたように感じます。最初は歩かなければチームに迷惑をかけるという義務感で行動していたように思いますが、ふと気づけば、各人が自分の生活スタイルに合ったやり方で、
無理なく歩く習慣が身についたと思います。結果として、全員が少しスリムになり、体の調子も良くなったようです。今後も健康づくりのため、腰に万歩計をつけて歩く習慣を継続したいと思います。今回、
チーム100万歩に参加いただいたチームの中から、
5人中3人が初参加だったこのチームに原稿を依頼しました。このチームの方々は、ご近所の仲良し6人、3家族で、日頃から旅行に行ったりする仲間だそうです。今回、チーム100万歩に取り組んでいただき、より一層仲が深まったのではないでしょうか。ぜひ皆さんも仲間を誘い合って、チーム100万歩にご参加いただきたいと思います。
アラカルト担当。16ページ。
生き生き大好き津南町。あなたの腎臓は大丈夫？今月は上倉由美子保健師。皆さんは腎臓のことを意識したことがありますか？腎臓は数多くの重要な働きをしており、私たちの体を正常な状態に保つための大切な臓器です。腎臓が病気になったら、どれほど体が危険な状態になるか、しっかりと認識しましょう。腎臓ってどんな働きをしている？塩分、老廃物の排出。血液をろ過して、塩分や老廃物を尿として体外へ排出します。また、体に必要なものは体内に再吸収させる働きもします。腎臓が正しく機能しないと、尿が排出できず、老廃物が体内に蓄積されてしまい、尿毒症となります。血圧の調整。塩分と水分の排出量をコントロールして、血圧を調整しています。血圧が高いときは、塩分と水分の排出量を増やし、血圧が低いときは、排出量を減らします。腎臓が正しく機能しないと、塩分と水分のバランスが崩れて、腎性高血圧になります。さらに、高血圧が腎臓機能を低下させる悪循環が生まれます。血液の生成促進。血液の生成を促すホルモン、エリスロポエチンを分泌しています。腎臓が正しく機能しないと、血液が十分に作られず、腎性貧血になります。骨の強化。カルシウムを体内に吸収させるために必要な活性型ビタミン D を作っています。腎臓が正しく機能しないと、カルシウムが吸収されなくなり、骨が弱くなります。水分量やイオンバランスの調節、体内の体液量やイオン、ナトリウム、塩素、カリウムやカルシウムなど、のバランスを調整しています。生命を維持するためには、イオンの濃度を一定に保つ必要があります。腎臓が正しく機能しないと、イオンのバランスが悪くなり、様々な細胞の機能に悪影響が出てきます。むくみ、疲れ、めまいなどは、体からの SOS のサインです。CKD 慢性腎臓病とは、CKD 慢性腎臓病は、慢性的に進行経過するすべての腎臓病のことで、現在日本では、おおよそ成人の8人に1人の割合で患者がいると言われています。その大きな原因として、生活習慣病、糖尿病、高血圧など、を引き起こす要因となるメタボリックシンドロームが挙げられます。その他の危険因子には、 喫煙習慣、消炎鎮痛剤の常用などがあります。図、メタボリックシンドロームと CKD、慢性腎臓病、慢性腎不全の関係を表した図です。図の説明。メタボリックシンドロームとは、内臓脂肪型肥満と高血圧、高血糖や脂質異常といった症状が加わった状態のことです。その原因として、食生活の不節制や運動不足が挙げられます。それによって、糖尿病性腎症や腎硬化症などの CKD、慢性腎臓病になるリスクが高まります。さらに、それらが悪化すると、慢性腎不全になってしまいます。図、終わり。検診でここをチェック。尿検査、タンパク尿、血尿、血液検査、血清、クレアチニン値、EGFR 値。今年の検診結果をもう一度確認してみてください。雨季の検査結果で、要指導、あるいは要受診になっていませんか？また、過去の検診結果と比べて悪化していませんか？ CKD も多くの生活習慣病と同様に、初期段階では自覚症状がありません。定期的に検診を受けて、受診したり生活習慣を見直して、腎臓を守るために必要な対策を取ることが大切です。CKD 発症予防は、糖尿病、高血圧、脂質異常症、高尿酸血症などの生活習慣病の治療を適切に開始、中断しない。適正な体重を維持する。CKD を引き起こす生活習慣を見直す。過度な食塩摂取、大量飲酒、喫煙、鎮痛剤の常用を避ける。腎臓病や他の臓器もあなたの体を正常な状態に保つために重要な働きをしています。自分の体をいたわりましょう。
17ページ。こんにちは。地域包括支援センターです。津南町地域包括支援センター。電話 765-5455。知って備えれば安心。冬を元気に乗り越える秘訣とは？雪が降り始める季節となりました。冬の時期は高齢者にとって危険が多い時期です。冬は外に出ないから家の中にいれば安心。そう思っていませんか？独立法人国民生活センターによると、65歳以上の事故のうち、77% が住宅内で発生しており、その中でも居室が 45% を占めています。津南の厳しい冬を快適に過ごせるよう、家の中や外出の環境をチェックし、チェックがついた項目は見直してみましょう。今の環境チェック。石油ストーブを一日中つけている。床に新聞紙など物が置いてある。こたつ布団などが歩く場所にはみ出している。回転する椅子につかまって立ち座りをしている。一日の中で最も長く過ごす場所が居間という方も多いと思います。石油ストーブをつけっぱなしにすることで一酸化炭素中毒になる可能性があります。適切な温度設定と1時間に1回5分以上の換気を行いましょう。床に置いてあるものや布団などにつまずいたり、捕まる場所が不安定だと思わぬところで転んでしまい、骨折する可能性があります。整理整頓を心がけましょう。お風呂場の環境チェック。 今は暖房が効いていて、脱衣場やお風呂の中は寒い。熱いお湯に長く浸かるのが好き。体調が悪くても、お酒を飲んだ後でも、お風呂には必ず入りたい。お風呂に入るときに声をかける家族がいない。暖房のない冬の脱衣場と浴室の湯船の温度差は30度以上にもなります。急激な温度差は血圧の急な変動により倒れてしまう可能性があります。温度差をなくすために脱衣場を安全な暖房器具で温める。浴室は温かいシャワーをかけて温める。お湯に浸かる前にかけ湯をして体を慣らすなどの対策をしましょう。お湯の温度は42度以下で、10分以上浸かることは避け、体調が悪い時やお酒を飲んだ後は入浴を控えましょう。入浴前後には家族と声をかけ合い、家族がいない場合は周りと連絡を取り合いましょう。外出の環境チェック。ちょっとそこまで出るときは、そのままの格好で出かける。買い物へ出かけたときは、両手いっぱいの荷物を持つ。外に出ることがないので、手洗い、うがいをしない。外出時は、首、手首、足首の3つの首を、襟巻き、手袋、足首用靴下などで温めましょう。カバンはリュックなどを選び、手に荷物を持たないようにしましょう。これから流行するインフルエンザは、高齢者がかかると持病が悪化したり、肺炎を起こす可能性があります。風邪やインフルエンザは、咳やくしゃみ、手で触ることでかかると言われています。ワクチン接種をしたり、日頃から手洗い、うがいをする習慣を持ちましょう。18ページ、アドワード通信、衣、食、住、アドバイザーのアドバイス。農村地域生活アドバイザー、お池美佐子、津原。令和元年もあとわずかで暮れようとしています。年を重ねるごとに時が過ぎるのが早いと感じますが、若い人に聞いても時間の流れが早いと言います。皆さん忙しすぎるのでしょうか。その中でも特に12月はあっという間です。その暮れの大掃除。寒い中窓を開け放って1年分の埃を取るなんて。私は掃除があまり好きではありませんでした。農家民宿を営むようになってよく掃除をするようになりました。訪れる人があれば自然に家の中を片付け、きれいにして迎えたいと思います。雑巾を手にして、家中を歩いて、たくさんの部分を拭くのではなく、ちょっと拭く、窓を一枚だけ磨く、棚のほこりを取るなどなど、気がついたとき、目についたとき、ちょこっと部分掃除をする、そうしているうちに掃除が苦にならなくなりました。お客様が訪ねてきていただくことは、ありがたいことです。家にいながらにして各地の情報を食事をしながら聞けること、知らない地域の話題を話してもらえれば、こちらからは津南、そしてジオパークの紹介もします。それと同時に、訪れた人の住んでいるところへ行ってみたいとも思います。人に会いに行く旅です。来る年は災害の少ない穏やかな年でありますよう願います。気持ちを新たに来る年を迎えましょう。今年もありがとうございました。写真、11月21日、料理教室の講師に行きました。写真の説明、マスク、エプロン姿の女性5人が、調理台の周りで料理の下準備をしています。写真終わり。農業の豆知識。農業経営の法人化の進め、経営管理能力の向上と人材の確保を図りましょう。今、農業法人が注目されています。 農業を支えてきたのは家族経営や兼業農家であり、今後も一翼を担う存在ですが、農業の成長産業化を加速させるためには、農業経営の法人化や鋭い経営感覚を持った経営者の育成が重要となっています。各種政策等で法人化の推進や法人の経営改善を支援する方針が示されております。将来の農業の動向を見据えて、農業経営の法人化を考えてみませんか？写真、法人化を検討している若手農業者の稲刈り風景。写真の説明、男性がコンバインに乗り稲を刈っています。写真終わり。法人化のメリット、例。経営管理能力の向上。経営責任に対する自覚を促し、経営者としての意識改革を促進。家計と経営が分離され、経営管理が徹底。対外信用力の向上。財務諸表の作成の義務化により、金融機関や取引先からの信用が増す。経営発展の可能性の拡大。幅広い人材、従業員の確保により、経営の多角化など事業展開の可能性が広がり、経営の発展が期待できる。農業従事者の福利厚生面の充実。社会保険、労働保険の適用による従業者の福利の増進。労働時間等の就業規則の整備、給与制の実施等による就業条件の明確化。経営継承の円滑化。農家の後継者でなくても、構成員、従業員の中から意欲ある有能な後継者を確保することが可能。新規就農者の受け皿。農業法人に就農することにより、初期負担なく経営能力、農業技術を習得。お問い合わせ、地域振興課農林班、電話 765-3115。19ページ、農業委員会の窓。11月14日木曜日、令和2年度、県議要望提出。県議とは意見を申し述べること。来年度に向けた農業施策に関する要望書を町長に手渡しました。農業委員会では各部会や企画会議で議論を重ね、農家の高齢化に伴う担い手不足や、小規模面積の課題、CSF、トンコレラ、対策など、農家の皆さんの声を調整に反映していけるよう努力していきます。要望の内容を先の通りお知らせします。稲作振興対策。1、認証制度の継続と気象変動に強い津南産米の知名度強化。2、中山間地直払いや多面的機能支払いなどの国補助の有効活用。畑作振興対策。1、基幹作物栽培の推進と新品目への取り組み。2、有害鳥獣など駆除対策の強化。畜産振興対策。1、家畜排泄物処理と家畜伝染病の未然防止対策への適正指導の実施。CSF、トンコレラを新しく要望。2、公種農家と畜産農家の連携による堆肥処理対策。3、津南町の畜産の現状と対策。担い手後継者対策。1、後継者への支援体制の強化。中規模農家への支援を要望。2、農地集積の課題。その他。1、農業労働者対策。2、農地面積の把握。有料農地の面積把握を要望。 写真、津南農業を元気にしていきたいと話す町長、会長、職務代理。写真終わり。11月16日土曜日、津南産の米、野菜、花は大好評。狭山市農業祭。青空が広がる秋晴れの11月16日、狭山市 JA 入間の狭山支店で開催された農業祭に参加しました。このイベントは毎年11月中旬に行われており、会場には朝早くからたくさんのお客様にご来場いただきました。津南町農業委員会では、津南産コシヒカリ、黄金餅、切り餅、手作りの漬物、ゆり切り花雪美人、ゆり球根、シルクスイートを持参し販売しました。また、現地で炊いて作った県産焼きやシルクスイートの焼き芋はとても好評でした。リピーターの方も年々増えているように感じられ、気さくに声をかけていただくなど、都市と農村の交流を感じる一日となりました。写真が4枚あります。1、朝から多くのお客様でにぎわいました。写真の説明。テントがずらりと並んだ会場です。テントの前には多くのお客様が光っています。一番手前のテントの前では、津南と書かれた法被を着て、販売をしている男性の姿が見えます。2、コシヒカリの県産焼きはお昼前に完売。写真の説明。網の上におにぎりを並べて焼いています。3、津南産の美味しさを一生懸命に伝えます。写真の説明。津南と書いてあるエプロン姿の男性がお客様にお料理をアピールしています。4、狭山市長も来店。涌井会長と今年の出来について談話。写真の説明。市長は狭山市農業祭と書いてある法被を着て、会長は津南と書いたエプロンをかけています。写真終わり。農業委員会の主な動き。実施された行事。10月9日企画会議。25日第28回総会。31日臨時企画会議。11月1日魚沼地区農業・農政情報事業推進地区懇談会。14日、県議要望提出。16日、狭山市農業祭。19日、新潟県農業委員会大会。25日、第29回総会。25日、調整懇談会。28日、全国農業委員会会長代表者集会。今後の行事予定。12月25日第30回総会。令和2年1月24日第31回総会。24日議会 JA 懇談会。
20ページブックタイム広報ライブラリー。12月、師走。今年は遅い初雪となりましたが、やっと冬の津南らしくなったとも言えますね。雪かきや道路混雑を避けるために早起きしなければならなかったり、年末からお正月に向けて大掃除や準備などで大忙しだったりするかもしれませんが、もう一踏ん張りです。それでは皆さん、ぜひ良いお年をお迎えください。来年もよろしくお願いします。お知らせ。年始の公民館と図書室は1月4日土曜日から開始となります。12月28日土曜日から1月3日金曜日の間、公民館と図書室はお休みとなります。また、本来の返却期限日、貸し出し日から2週間後は年末年始の休館日と重なった期間については、すべて返却期限日が1月4日土曜日となっています。ご自身の返却日がわからなくなったときは、発行したレシートをご覧ください。来年度のひまわり号のコースを作成中です。
図書室では来年度に向けてひまわり号の周回コースや日程を検討中です。もし自分の集落にも来るようにしてほしいなどのご要望がありましたら、参考にさせていただきますので、1月24日金曜日までに公民館にお電話ください。なお、これはあくまでコース検討の参考とするものですので、コースの都合上、日時、場所の指定はできませんし、ご要望に沿えない可能性もありますので、あらかじめご理解とご了承をお願いします。今月の一冊、Q&A でわかる子どものネット依存とゲーム障害、少年写真新聞社。最近問題になっているネット依存、ゲーム障害について、症状や対策をまとめた本、小学校から高校くらいのお子さんがいる方におすすめです。12月の新着図書、ホームページでも検索できます。大人の本、漫画で考える障害者と社会の壁、生活書院、皮膚科専門医が見た残念なスキンケア47、学研プラス、お客に言えない食べ物の裏話大全、青春出版社、消しゴムハンコで年賀状、大和書房、土佐の海鳴り、阿部龍太郎、神を喰らう者たち、新藤冬樹、グッドバイ、浅井真家手、星と龍、羽室凛、子供の本、3分後にゾッとする話、理論者、災害救助犬ジャガイモ11回の挑戦、小学館、見てびっくり肉食と草食の動物学、少年写真新聞社、道路の秘密図鑑、スタジオタッククリエイティブ、食いしん坊のサンタクロース中川博隆、野良猫軍団カレーライス、工藤のり子、すみっこ暮らしを探せ主婦と生活者、ベロベロバー新井博之。新刊は毎月20日頃に棚に並びます。入りたての時期は貸し出しが集中しやすいので、予約申し込みもご利用ください。図書室の基本情報。開室時間、平日9時から18時、土日祝日8時30分から17時。休館日、12月28日土曜日から1月3日金曜日。1月27日月曜日、貸し出し冊数1人6冊まで、貸し出し期間2週間、予約がない場合に限り2週間延長可能。ホームページ上でも本の確認予約が行えます。津南町公民館図書室ウェブオパックで検索してください。予約にはパスワード設定が必要です。利用者カード作成時に設定していない方は、図書室の受付でお申し込みください。スマートフォン版ページはこちらから。QR コードが載っています。21ページ、津南の文芸。短歌、砂丘。次に会う日を打ち合わせ別れゆく、顔ぶれ同じ我らの集まり。次に会う日を打ち合わせ別れゆく、顔ぶれ同じ我らの集まり。北村政子。大好きな嵐のふるさと大声で歌うと楽しいストレス消える。大好きな嵐のふるさと大声で歌うと楽しいストレス消える。小島佳代子。両手上げゴール駆け抜け喜び合う思いの詰まった銀のメダルは。両手上げゴール駆け抜け喜び合う思いの詰まった銀のメダルは。江村大輔。師走今汗かく暑さのこの島にサンタクロースの飾り似合わず。西表島。師走今汗かく暑さのこの島にサンタクロースの飾り似合わず。石橋敏子。帰省する阿古に食べたきもの問えば、煮なます角煮寿司と即答す。帰省する阿古に食べたきもの問えば、煮なます角煮寿司と即答す。椿恵子。あの歌を読みくれしという人のいて、歌い続ける励みとなれり、同級会にて。あの歌を読みくれしという人のいて、歌い続ける励みとなれり、貝沢恵子。雪来たる山並み白くくっきりと、そびえ立ちたり、冷え知るき朝。雪来たる山並み白くくっきりと、そびえ立ちたり、冷え知るき朝。 関谷育子。川底に獣ら暴れいるごとく、しぶき逆巻き濁流下る信濃川。川底に獣ら暴れいるごとく、しぶき逆巻き濁流下る御田久美子。凛という優しく清らなる響きを祖父母我らも気に入りて呼ぶ。凛という優しく清らなる響きを祖父母我らも気に入りて呼ぶ。丸山直子。濁流の荒ぶる流れは橋脚に襲いかかりて破壊せんとす信濃川。濁流の荒ぶる流れは橋脚に襲いかかりて破壊せんとす小野寺常世。庭隅に木の花見いでつわぶきを上し記憶のよみがえりたり。庭隅に木の花見いでつわぶきを上し記憶のよみがえりたり。高橋春江。ひまごらの成長の速さに驚きぬ柱に我と背比べ記す。ひまごらの成長の速さに驚きぬ柱に我と背比べ記す。内山菊。初子ちゃんと老いに呼ばれて振り返り少女に戻る一瞬なれど。初子ちゃんと老いに呼ばれて振り返り少女に戻る一瞬なれど。尾身初江。施設行きを進むる子らに涙見する。妻の心中の悔しさ思う。施設行きを進むる子らに涙見する。妻の心中の悔しさ思う。滝沢勝恵。家猫が交通事故で死にたれば写真の前にサンマを備う。家猫が交通事故で死にたれば写真の前にサンマを備う。風巻京子。このくるる全国名湯の湯の花の木祖は別府で今宵は湯布院。このくるる全国名湯の湯の花の木祖は別府で今宵は湯布院。鈴木綾子。先人の悩みあらかたなぞりつつ次第に我の時は近づく。先人の悩みあらかたなぞりつつ次第に我の時は近づく。萩原光之。調整学園。就活と言いつつ今朝も新聞の折り込みチラシの注文書書く。就活と言いつつ今朝も新聞の折り込みチラシの注文書書く。中村武子。間引きたる大根菜の根切る旗に夕風が吹き鈴虫の鳴く。間引きたる大根菜の根切る旗に夕風が吹き鈴虫の鳴く。島田正幸。俳句岩菅俳句会11月。天真の名月星を寄せつけず。天真の名月星を寄せつけず。房吉。並べ置くネギに光の集まれり。並べ置くネギに光の集まれり。都州。お茶会へ母の形見の空き合わせ。お茶会へ母の形見の空き合わせ。玲子。秋冬花ずしりと重き広辞苑。秋冬花ずしりと重き広辞苑。吉次。ほっこりと白きサザンカ犬の墓。ほっこりと白きサザンカ犬の墓。三重。リンゴ買う上州弁に押し切られ。リンゴ買う上州弁に押し切られ。チネオ。折り鶴の様に折れたるネギも抜く。折り鶴の様に折れたるネギも抜く。耐え。ブナ落ち葉宿り木数個住まわせて。ブナ落ち葉宿り木数個住まわせて。緑。施設には冬構えなし楽隠居。施設には冬構えなし楽隠居。とし子。空き日より車内の人は皆スマホ。空き日より車内の人は皆スマホ。ひさこ。床の中スマホにて見る雪予報。床の中スマホにて見る雪予報。森人。星垣や見上ぐる空に晴れ祈り。星垣や見上ぐる空に晴れ祈り。文子。22ページ。病院祭時期。津南病院ホームページを検索してみてください。総看護師長風巻真理子。今年の5月に津南病院のホームページが誕生しました。 お知らせ一覧には診療変更の情報だけではなく、病院内のトピックスを掲載しています。看護部では高校生の1日看護師体験、看護学生さんの臨地実習、他院の看護師さんとの人事交流などの様子をお知らせしています。また、糖尿病教室、院内研修、健康祭りなどの様子も写真の掲載とともにお知らせをしています。プロのように手の込んだものは作れませんが、津南病院を知っていただけるよう、今後も発信していきたいと思っています。津南病院へご意見等がありましたら、院内にはご意見箱やありがとうポストがありますのでご活用ください。地域とともに生き、信頼される医療を目指しております。気軽にお声をかけてください。年金コーナー。年金生活者支援給付金請求手続きをお忘れなく。令和元年10月1日から年金生活者支援給付金制度が始まりました。一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。平成31年4月1日時点で、この給付金の支給要件を満たしている方には、9月上旬以降に日本年金機構から請求書が郵送されていますので、1、個人番号または基礎年金番号、2、氏名、印、3、電話番号、4、記入日を書いて、はがき形式の請求書が届いている方は、切手を貼り、郵便ポストへご投函ください。A4 版の請求書が届いている場合は、年金事務所へ郵送してください。どちらの形の請求書も、税務町民課にご提出いただくこともできます。請求書が届いていない場合でも、世帯構成等が変更になった場合などは、受給できる可能性がありますので、年金事務所または税務町民課にご相談ください。手続きが遅れると、10月分からの給付金を受け取ることができなくなってしまいます。お早めに請求書、はがきをご提出ください。12月27日金曜日必着です。お問い合わせ、給付金専用ダイヤル、電話 0570-05-4092、6日町年金事務所、電話025-716-0800、税務町民課町民班、電話765-3113。健康体力づくり100日運動。前月までに100日運動カードを提出いただいた方を、このコーナーでご紹介します。継承略。5200日、板場清、辰野口。3600日、鈴木佳代、船山神殿。2000日、石橋俊二、バリノ。1800日、板場紀恵子、辰野口。1500日、磯部正和、割野。1300日、涌井和子、割野。1100日、城沢作義、小下がり。600日、山田美恵子、所平。400日、富澤光代、船山神殿。200日、高橋久富、秋成。桑原義江、貝坂。主な運動、ラジオ体操、ウォーキング、肩骨体操、水中運動ほか。議会コーナー。実施された行事。11月20日全議員研修会後期。20日国道405号未共用区間開設促進規制同盟会設立総会栄村。22日一般国道353号12峠新トンネル開削要望会議長。26日町村議会広報研修会新潟市。29日新任議員研修会新潟市。30日新潟県どぶろく博覧会議長。12月2日町除雪隊結団式議長三権政府委員長。3日議会運営委員会。3日全員協議会。9日全国大会出場選手壮行会議長。11日から13日第4回津南町議会定例会。18日調整学園閉園式議長。今後予定されている行事。12月24日十日町広域事務組合臨時議会。25日 津南地域衛生施設組合臨時議会。1月5日町消防団出初め式全議員。6日各会合同年賀交換会全議員。7日新潟県町村議会議長会議長会議議長。8日議会運営委員会。8日全員協議会。23ページタップ津南オールピープルタップで行こう。 NPO 法人タップつながりで人づくりとまちづくり。本年もありがとうございました。令和最初の年も残すところわずかとなりました。今年も子どもたちを含めた町民の方からタップのさまざまな活動に参加していただきました。またクアハウス津南を拠点とした健康づくりにも取り組んできました。皆さんと理念であるつながりを感じることができ、改めて感謝いたします。来年も変わらぬご愛顧をいただけますようお願い申し上げ、歳末のご挨拶とさせていただきます。年末年始の予定。総合センターエアロビクス12月23日月曜日まで。卓球12月27日金曜日まで。ロコチャレ12月24日火曜日まで。新年は1月6日月曜日から通常開催となります。クアハウス津南12月30日月曜日まで通常営業です。元旦は休館日となります。12月31日火曜日、1月2日木曜日、3日金曜日は午後5時閉館となります。タップカルチャー教室開催報告。タップでは各種カルチャー教室を開催しています。各教室とも満員御礼。多くの皆様からご参加いただき、楽しかったと声をいただきました。ありがとうございました。教室の様子をご報告いたします。インテリア飾り作り教室、11月29日開催。白い木のフレームの中にブリザードフラワーやドライフラワーを自由に並べ、とても素敵な飾りができました。壁掛けにしても出窓の置物にしても、その場が華やかになり楽しめます。キムチ漬け教室、11月30日開催。白菜キムチを手作りで。地産地消、畑で育った白菜や大根、長ネギを使ってピリ辛で美味しいキムチが出来上がりました。そのまま食べるだけでなく、熱々のお鍋に入れても最高です。キムチ作りをしている様子と出来上がったキムチの写真が載っています。タップ事務局、電話 765-5776、ファックス 765-3596。苗場山麓ジオパーク、隠れた魅力発見したい。御霊と清水河原の間にあるスノーシェッドのあたりは、横手といい、雪崩の名所でした。昔はそこの雪崩によって、それより奥の秋山郷が何度も孤立したといいます。現在もスノーシェッドに入る手前から、スノーシェッドの上を通過した雪崩の様子を見ることがあります。苗場山麓の雪のように湿った重たい雪は、その威力も相当なもので、地形さえ変えてしまうこともあります。例えば、血統の獅子穴と呼ばれる萌木の里西側の岩壁は、毎年のように雪崩によって浸食され、縦に何本も深い溝が刻まれたようになっています。また、鳥兜山も雪崩による筋状の浸食地形が目立ちます。この雪崩道は、アバランチシュートと呼ばれ、雪がない季節には、削られくぼんだ岩肌が露出しています。鳥兜山が荒々しいイメージなのは、このアバランチシュートがあるためでもあります。雪崩は30から50度の傾斜面によく発生すると言われますが、そのような傾斜面すべてに発生するわけではなく、雪の量や雪質、気温なども関係してきます。写真が3枚あります。1、雪崩による浸食が目立つ血統の獅子穴の岩壁。写真の説明。岩の表面が縦に削られて、何本もの深い溝の部分には光が届かず、黒い筋のようになっています。2、雪崩の様子、獅子穴。写真の説明。岩壁の上から滝が流れ落ちるように、雪崩が起こっている瞬間の様子。3、 トリカブト山のアバランチシュート。写真の説明、雪崩によって侵食され、ゴツゴツした岩肌のトリカブト山。写真終わり。お問い合わせ、ジオパーク推進室、ナジョモン、電話 765-1600。
24ページ、ナジョモン通信。第10回、マイコレクション展。会期、令和元年12月14日土曜日から、令和2年2月24日月曜日。入場無料。掛け軸、茶道具、男はつらいよ、ポスター。電録豆、鬼の面、ペコちゃんグッズ、アヒルグッズなど、様々なコレクションが集まりました。驚きに満ちたコレクションの数々をどうぞお楽しみください。写真。電録豆鬼の面コレクション。写真の説明。白い台紙に1枚ずつ貼られた鬼の面が10枚以上きれいに並べられています。すべて違ったデザインで、中には裏面が見えるように2枚貼った台紙もあります。写真終わり。ひょうたん細工。日時、1月5日日曜日、10時から12時。体験料300円。対象、小学生から大人。ナジョモンで育てた小さなひょうたんに穴を開けて飾りを作ります。ひょうたん細工の写真がついています。スノーシューとせんべい焼き。日時、1月13日月曜日、10時から12時。体験料500円。対象、小学生から大人、要予約。スノーシューを履いて初心者コースで自然観察を行い、最後に竪穴住居でせんべい焼きをします。写真、せんべい焼きの様子。写真の説明。ジロの周りに2人の人が写っています。薪を焚いたジロはオレンジ色の炎が上がっています。その手前の灰の上に焼きごてが2つ置かれています。写真終わり。津南学第8号観光のお知らせ。津南の自然、文化、民族、歴史などの魅力を凝縮した津南学の第8号が観光されました。ナジョモン、文化センター、歴史民族資料館などで1500円、税別でお買い求めいただけます。津南学第8号の表紙を撮った写真がついています。学校の思い出の品はありませんか？ナジョモンでは、かつて津南町にあった学校や分校の思い出の品を集めています。例えば、学校名が入った記念の湯飲みや手ぬぐい、制服、校章などご寄贈いただけるものがありましたら、ぜひご連絡ください。写真。旧中津小学校の手ぬぐいと帽章。写真の説明。二つ折りにした手ぬぐいの右隅に帽章が置いてあります。手ぬぐいには校歌が印刷されています。写っている部分だけ読みます。津南町立中津小学校。校歌、石田義貞作詞、青島清彦作曲。緑の朝風大地を吹けば、朝日輝く我が校舎。段丘は高く、空は無限に。写真終わり。年末年始休館日のお知らせ。12月28日土曜日から1月4日土曜日を休館とさせていただきます。来年も皆様のお越しをお待ちしています。表、ナジョモンで1月に行われる体験プログラム。予約受付中。当日受付も可。ただし、定員になり次第締め切ります。ナジョモン、電話 765-1600。 5511。表の説明。日時、プログラム、金額、対象の順に読みます。5日日曜日、10時から12時、氷炭細工、300円、低学年以上。12日日曜日、10時から12時、小枝のランプシェード、ライト希望者は別途950円。500円、低学年以上。13日月曜日、10時から12時、スノーシューとせんべい焼き、要予約、500円、低学年以上。表終わり。戸籍の窓。おめでとうございます。出産。関谷優、小千谷氏ヒュー、祐介さん、ゆり子さん。末永くお幸せに、結婚。鈴木純一さん、魚沼市新保、大平隆子さん、中深見。中沢よしきさん、宇和団。中里美幸さん、群馬県桐生市。那須健一さん、陣馬下。堂谷咲さん、陣馬下。お悔やみ申し上げます、死亡。藤木宗吉さん、84歳、中子。磯部栄作さん、83歳、割野。樋口千恵子さん、62歳、反口。樋口秀子さん、97歳、鹿渡り。大島中さん、105歳、駒帰り。涌井綾子さん、98歳、陣馬下。高橋菊井さん、94歳、船山。宮沢富江さん、95歳、宇の木。川田和子さん、90歳、大井平。関沢生活さん、95歳、赤沢。熱実さん、66歳、陣馬下。桑原清さん、84歳、秋成。丸山国政さん、68歳、泊まる。涌井太一郎さん、84歳、割野。藤木照子さん、67歳、愛吉。熱差七さん、91歳、下船渡本村。広報編集室。今回の特集は、クアハウス津南。5年以上、運動とは縁遠い生活をしていましたし、お腹周りはずっと気になっているので、これを機に通ってみようかなと考えています。もうすでに2回ほど挫折していて、一人でやるのが続かない性格なので、仲間を募ってチャレンジしてみたいと思っています。村山拓也。津南町の人口。12月1日現在、括弧内は前月比。人口9448、括弧マイナス20。男4557、括弧マイナス12。女4891、括弧マイナス8。世帯数3494、括弧マイナス11。転入19、転出21、出生0、死亡18、婚姻3。広報津南ナンバー702、令和元年12月20日発行。発行。津南町役場、郵便番号 949-8292、 新潟県中魚沼郡津南町大和座下船渡母585。電話 025-765-3111 代表。ファックス 025-765-4625 ホームページ http://www.town.tsunan.niigata.jp/ 電子メール info@town.tsunan.niigata.jp 編集総務課総務班。以上で広報つなん2019年12月20日号を終わります。